この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第255回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明澤でございます。今回はですね、スペシャルなゲストをお迎えしてお送りしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。ということで、とうとう明日からでございます。インターペット、今回なんかすごくお天気良くて、今日もだったんですけれども、明日25度前後になるなんて言って、会場ね、ビジネスデーだけど相当なんか熱気に包まれるんじゃないかなって。で、週末にかけて少し気温が下がっていくんですよね。まあ、若干は過ごしやすくなるのかもしれないけれども、人出はどんどん増えていくと思うので、ペット連れの方はですね、水分補給できるように準備万端でお出かけいただければと思います。伺ったお話の方でも、今年からは4ホールになりまして、憩いの場として使える空間がかなり広がったということなんでね、あ、ここで全部言っちゃうとね、またあれですけど、楽しんでいただければと思います。というわけでですね、今回はインターペット事務局さんより、広報担当柏木克也さん、企画営業井上京子さんをゲストにお迎えしてお届けしてまいりたいと思います。ではでは早速お聞きくださいませ。やってまいりました。インターペット、人とペットの豊かな暮らしフェア、とうとう明日ということで、今回はですね、事務局から広報担当の柏木克也さん、企画営業の井上京子さんをゲストにお迎えしてお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう超忙しいでしょ今。
超忙しいんですよ
でしょ。知ってる、撮ってるのはまだだけど、明日からだからね、は
い、いよいよ明日からですね。
もう諦めろよ
な、すっごい取ってつけた感がたっぷりだったんですけれどもと、まあ概要がね、実は先週ご紹介をさせていただいていて、29日がビジネスデーで、30日から1日が一般の方がご入場できる開催日となっているっていうお話なんですけれども、今回ちょっと一般の方向けに重大なお知らせあるでしょう。
重大なお知らせ、
いろいろありますよ。
まずですよ、うん、インターペットのウェブページの一番最初に出てくる、はい、日付の下に出てくる、一般の方からすると、ちょっとショック。
そこを突っつく。
そうだよ。
そうですね。ペットと来場者さんの安全を、ね、考えた上で、今回はちょっとそのようにさせていただきました。
なんだか真実味がねえな、おい。
多分、でもね、思ったのは私もこれ拝見してて、はい、苦渋の決断なんだろうなって。
うん、
出店者さん増える、お客様、うん、去年もすごい多かったじゃないですか。
そうなんです。
去年びっくりしたの、私も人が多くて。
いや、本当に事故がなかったのが奇跡な感じで。
お前がそんなこと言っちゃいかんよ。
いや、まあ、本当前回すごかったじゃないですか、通路も、うん、バギーも人もワンちゃんもたくさんいて、で、やっぱり今回実は、その会場を、東の1から4までの4ホール規模に拡大したんですよ。で、前回の 1.6 倍なんですけども、
はい、
東の4ホールはブースはなくて、
うんうん、
フードコートとイベントスペースなんですね。
あと、イヌリンピックさんですよね。
あ、そうです。はい。ね、なので、今までそのインターペットに遊びに来てくれた方々って、朝から夕方まで一緒にペットと楽しんでたと思うんですけど、うん、なかなか疲れても座る場所がなかったり、休憩する場所がなかったりっていうのがあったんですけど、うん、今回はそれを解消するために、東の4ホールに、もう前回の5倍ぐらいの広さのフードコートを設けまして、うん、やっぱりそこでも皆さんにゆっくり楽しんでもらいたいなっていうのがあります。
ね、こう、憩いの場、みたいなものが増えたりと、まあまあ会場自体が増えるってことは、うん、そこに要する費用っていうのも増えるっていうのもあるし、
ね、
多分2011年の頃から比べても物価とか絶対上がってるはずだと思うんですよ、うん、
そうですね、
優しいな、
うん、
いやでもそれでね、安全性とかが確保されて快適に楽しむことができるんであれば、
ね、
うん、しょうがないことだし、
うん、
って思うよ。
去年がすごかったじゃないですか。
うん、
なんで、ちょっとやっぱり、なんとか考えなきゃっていうことで、結局まあ、一ホールは、 我々からすれば金にならないホールなんだけども。
そうね、企画。
ぶっちゃけ言ったよね。わかりやすく言わなきゃダメだよね、広報だからね。
うん、企画運営側からするとってことですよね。そうそうそう。
ただまあ、それで安全が確保できるんであれば、まあ、やる価値はあるかなという感じですね。
でも確かにそうだと思うんですよ。いる場所がなくなってきちゃうっていうのがあって、一休みしたいんだよねっていう瞬間が絶対ある。
ありますよね。
ビッグサイト自体の中にあるカフェとかそういうところは犬を連れて入れないでしょ？
そうそうそう。
ってことはロビーとか駐車場のね、外のところとか通路とかでたむろするような状態になるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
これってなんかハッピーじゃないよねっていうのは絶対あると思うので。
去年も結構いたもんね、シャッター前とかそういうところで。
で、危ないじゃないですか、外なんか車通るし。
うん。
だからそういうのを考えるんであれば、きちんとこういう対応をしていただいた上での、改定とかだったら皆さんご納得だと思うんですよね。
そうね、納得していただけるとありがたいと思います。
はい。ね、まあちょっとね、そういった大まかなところの詳細は先週お話をさせていただいたんで、せっかくお二人を迎えてっていうところで、今年のおすすめについてね、運営する方から見たおすすめをね、教えていただきたいなって思うんですよ。インターペットこうすると楽しいぜっていう。井上さんちょっと教えていただいて、
すごいいっぱいありすぎてどれから話そうかなと思うんですけど、
私も大変だったこれピックアップしていくのが。
いや、そうで、今回イベントから言うとグッドマナーキャンペーンっていうのを初めて行うんですけど、これ東の4ホール、今回まあフードコートがあるところに
プチセミナーですよね。
あ、そうそう、すごいよく知ってますね、はい、
ええ、
そうなんですよ。で、まあ、今更聞けないマナーの基礎情報とか、うんうん、お出かけの時に役に立つ知識が、はい、学べるミニセミナーをやったり、
うんうん、
あと会場内をぐるっと回るスタンプラリーをそれと組み合わせてマナーキャンペーンを実施するんです。
う
ん、
で、素敵って思って、これでね、ちょっと聞きたいなって思ってたのが、オリジナルグッズとかって、うん、どのぐらいあるのかな？
それはね、オリジナルグッズは、まず、マナーのブレスレット、まあ、ドピンクのブレスレットと、うんち袋なんですけれども、
はい、
一応、一日に最低でも500人ぐらいの方が参加してくださるのかなって思ってるので。
おってことは 1500?、
はい、1500以上はあります。
やだー、頑張る、うん、頑張る。
頑張ってください。
ちょっとほら、数がさ、少ないとさ、ちょっとしょんぼりしちゃうじゃん。
そうですね。
せっかくやったのに、みたいな。
確かに、一応ね、何かお渡しできます。ただ、オリジナル、インターペットオリジナルは本当ロゴもついててすごい可愛いんですけど、これは先着順なので、
うんうん、
まあ、もし可能であれば、
はい、
配信の時間にブースを回りつつ、このマナーキャンペーンも一緒に楽しみつつ、回っていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、うん、いや、でもすごく素敵な取り組みだなと思って、ね、私自身もちょっとお世話になっている、方がセミナーのお手伝いに入ってたりとかするんで、
うん、
気になってはいたんですけれども、
うん、
ね、みんなでぜひちょっとピンクのブレスレットしたいですよね。
そうなんですよ、もうみんなでピンクピンクにしましょうよ。
うん、なんでピンクなんだろうって思ってるね。
考えた担当者が
ピンク好き？
ピンク好きなんですよ。
あ、
違うでしょ。
あれ？
ロゴがブルーとピンクだからそういうのに合わせたんです。
井上さん適当っす、
ね。お前そう。正直も、もう、ほどがあるよ、お前。
あ、そうです。インターペットのカラー、前回はね、ピンクとブルーだったんですよ。
いや、前回じゃなくて、毎年この色ですよね。
ずっとロゴその色だ。
副題の人とペットの豊かな暮らしフェアは、他の色ですけどね。黄色とかね。
そうです。ああ、そうですね。
はい。
よく見てんな
ぁ。ね、本当ですね。
私多分、すげえ好きですもん。
いや、嬉しい。いや、
ありがとうございます。
ね、本当にいつもありがとうございます、ね。
とんでもない。こちらこそもうね、海のものか山のものかわからないようなこんなものに出ていただいて。
いやいやいや。
ありがたい限りで。
ありがとうございます。
とんでもないです。はい、あと、他に何かありますか？
あとはですね。
はい。
今回って出展者数が実は約500社なんですけど、
はい。
前回よりも100社ぐらい増えてるんですね。
うんうんうん、うん。
で、前回海外は65社なんだったんですけど、今回80社まで増えてまして、
はい。
そう、だからまた海外の出店者さんの製品も、チェックしてもらいたいなと思うんですけど、ちょっと多いのが、ここ数年間猫ブームじゃないですか。
はいはい。
猫関連のベッドとか、爪研ぎとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう製品がやっぱりまた増えてます。
うん。
あと、インターペットって今まで、まあ、 犬猫がメインだったじゃないですか。主に今、うん、犬がメインで、まあ、もちろん、ワンちゃん関連の製品とか、すごく多いんですけど、はい、あの、実は、今回、犬猫以外のアクアとか、小動物とか、小鳥とか、爬虫類。
多いですよね。
多いんですよ。主催が、もともとペットフード協会さんと、まあ、弊社だけだったんですけど、
うん、
日本ペット用品工業会さんも、新たに主催に加わったんですよ。
ね、ね、あ、今回3社になってると思って。
そうなんです。今回から3社になりまして、ね、で、その、犬猫以外の出店者さんも今回すごく増えてて、
はい、
で、生態の販売はしないんですけど、生態の展示は、うん、あの、可能なので、
うん、
あの、そういう、まあ、小動物とか、なかなか見ることもできないペットとか、あ、まあ、小動物、小鳥とかも会場で見ることができるかもしれないです。
あ、うん、そう、あの、アクアリウムのワークショップ出たいなってやりたいなと思ったんですけど、両日行かない日なんですよね。
そうなんですよ。
毎年そうだ、いいなって思うと、
うん、
選択しない日だったりする
の。ね、そうなんですよね。
そういう運命なんかな。
そうみたい。ダメ。日頃のお金は悪いんでしょうね。
いやー、それ、まあ、なんとも言えねえわな。
ええ、そうですね。
そんなことないと思いますよ。
ありがとうございます。今、あの、井上さんから2つお伺いしたんですけど、うん、柏木さんは何か、これちょっと俺ピックアップしてんだよね、みたいなのあります？
この展示会って2011年から始まったじゃないですか。
ええ。
ちょうどそれが東日本大震災の時で、
うんうん、
それからまた、この間の熊本とか、いろいろ震災が続いて、はい、
うん、
まあ、マスコミも結構、その、ペットとの防災、避難っていうものを取り上げるようになってきているので、
はい、
今年は、あの、
災害系。
そう、災害系が結構、セミナーでも、あの、熊本で活躍なさった、徳田龍之介先生とかをお呼びしてセミナーがあったり、はい、あとは、あの、一緒に逃げてもいいのかな、ってんだっけ、
うん。東の4ホール。
うん、そうそうそうそう。はい、あの、まあ、これ、あの、他でもいろいろやっているんだけれども、うん、やっぱりこの辺は押さえとかなきゃいけないんじゃないかな、ということで、東4ホールで、その、まあ、巡回展の、まあ、プレゼンが行われるというところで、うん、これはやっぱり、ちょっと、うん、今後、また多分、日本って震災大国だから、
そうですね。
うん、絶対に来ると思うんで、うん、まあ、あの、テーマとしては地味ですけど、ぜひみんなに見ていただきたいなと思いますね。
必要ですよね。
うん。
ね、楽しいのも大事なんですけど、やはり何か学んで帰れたら一番いいのかなっていうのは、
うん、
イベントにおいて、
そうですね、
何かを得て帰るっていうことがどんどんこれから必要になってくるのかもしれないなっていうのを考えてみたりするんですけど、
う
ん、
実際ペット飼ってるとそうじゃないですか。やっぱり楽しいことばっかじゃなくて、備えなきゃいけないこととか、あと、
うん、
まあ、今回もペットロスって、まあ、池田さんも深く関わってる分野もあるんだけど、はい、それに関するセミナーもやるし、うん、実際ね、向き合いたくないけど、
うん、
備えとかなきゃいけないものっていうのは、ペットらしさとして抑えとかなきゃいけないのかなっていうんで、そういうプログラムを入れてます。
う
ん、
そうですよね。暮らしですからね。
うん、そうそうそうそう。
ありがとうございます。なんかね、本当にこう今回拝見してると、すごい厚みが増したのと、いろんな分野に対してこう多角的になってるなっていうのがあったりとか、これね、聞きたかったんですけど、一個。ミニミニ読書って前からありましたっけ？
ミニミニ読書は、これは読書さんと隣同士でやるようになってからしばらくなかったんだけど、
うん、
あの、やっぱりインターペットの中でも、
こ
う、うん、読書をやりたいということで、これあの、多分子供のハンドラーが出てくる、すごく見ていて微笑ましい、あの、読書さん行っちゃうと本当に本格的でちょっとこう、近寄りがたいものがあると思うんだけど、
うん、
僕もこれ前に、あの、インターペットでやってた時に当然見たことありますけど、
はい、
すごく微笑ましい、わかりやすいなんかこう、ショーをやってくれるので、これで、まあ、復活をしたんじゃないかなと思うんだけど。
そうなんですね。読書ツアーがありつつ、うん、読書にもこっちに来てもらうみたいな。
そうそうそうそう。
いいですね。なんか相互関係というか、うん、仲良しって感じ。
そうですね。
うん。あとなんか今年特有のなんか、これ今年から始めてみましたみたいな他にあります？なんか、復活でもいいけど。
ドラフト会議ね。ああ。
でも
ね、
初めて
です ね。これは前、うん、うちでは初めてだよね。
うん、あ、そうなんですか、
うん、ジャパンペットフェアさんで前やってた。
へ、
うん。
じゃあもう初のインターペットさんでは初っていう、うん。
そうそうそう。だからこれは、例の J-COM さんとかの放送が入るんじゃないかな。
すごーい。うん、
まあ、こういうファッションとか、さっきも言ったけど、その、楽しみ系とか、可愛い系っていうものと、うんうんうんうん、まあ、備え系というか、知らなきゃいけないこと系っていう、まあ、そういう意味ではよく散らばってるかなって、今、開催前にして初めて、プログラムを振り返ってみると、ね、よくできてんな、という、うん。そうそう、あと、いつも人気の、
はい。
同県市撮影会って、去年からやってるんだけど、一昨年までは、確か、勝手にみんなが集合して勝手に駐車場でやってて危ないっていうんで去年から公式なプログラムなんだけど、
そうだ、すいません。
今年これも充実させます。
すごいですよね。
犬だけじゃなくて、例えばココちゃんっていう名前縛りで、猫でも犬でもトラフグでも何でも来いみたいな。
ウサギでもいいってこと？
ウサギでもいいし、キツネでもいいし、まあまあ、何でもいいっていうのとか、あと雑種っていうかミックス犬とか、あと、ブサカワ？
これもね、いろんな分野でいけるってことですよね。
で、まあ、結構、こう、みんなで楽しめる、犬だけじゃなくて楽しめるような撮影会にもしてるかな。
ね、いや、でも本当、ね、どんどん広がってるなっていう部分がありますよね。
うん、もう、だからなんだかわかんなくなっちゃったね、私としてはね。
もう、手を離れすぎちゃってきた。
もう、なんかね、何を訴えていいんだかっていうか、この、広報として強調していいんだか分からなくなっちゃうね、これ。
人とペットの豊かな暮らしってことですよ。暮らしよ。
そうなのよ。
私が言ってどうするんですか。なんか今回、ちょっとウェブページを見てて、あれ、こういうのあったかなって思ったところがあるんですけど、
うん、
ウェブページの下の方なんですけど、出展ブースを見るっていうのがあるんですよ。はい、でその中で出展ブース内イベントっていうのをピックアップされていて、
はい、うんうん、
なんかね、うん、あれ今まであったっけって思った、うん、あった？
あったんですよ。
あったんすか、うん、ごめんなさい、気づいてなかったわ。
ただなかなかね、出展者の人ギリギリまで決まらないみたいで、情報があんまり来ないから、あんまり目立つページじゃなかったんじゃない、
う
ん、
そうですね。
そうなのかな、うんうん、今回なんかすごいなと思って。
あ、でももしかしたら今までは印刷物。
いや、ホームページにもあったと思う。
ありましたっけ？
うん。
ありました。
うん。
じゃあ今回もしかして多かったのかもしれないですね。その、提出してくださった企業さんが。
うん。
あ、それは多いな。
5弱ぐらいですよね。
それは多いですね。
うん、今まで5社とかだもんな。
うん。
こういうのあったらすごくいいなって。
いいですよね。
だから逆にそういう、うん、まあ出展者さんもそれぞれのブースの中でいろいろすごく努力してやってらっしゃるじゃない？
うんうん。
だからそれをこうアピールする場がなかなかないはずなんだよね、うん、彼らにしてみると。だから、
そうなんですよ、ね。
うちに教えてもらって、力発信すればいいのにっていうのは前々から思ってるんだけど。
そうですね。
だから、うん、本当、私なんかはビジネスに行って下準備をしてて、下調べをして、一般デーに行って一緒になって楽しむっていう2日間かけてやってる部分が、
うん、
一般の方ってなかなか難しいじゃないですか、一般来場者さんって。でそれが多分しやすくなる。あ、これ面白そうだから行ってみたいなとかっていうのが、うん、だってさ、500社からさピックアップしてどこがどうってなかなか難しいと思うんですよ。
難しいですよね、
うんうん、で私も勝手にこうインターペットをご紹介させていただいていて、前から必ずこう 何社さんかはご紹介していくんですよ、勝手に。
はいはいはい。
で、それを調べるのがすごい大変で、もう今年は初出店のところからしか見なかったですも
ん。
それでも100何十社あって、全部一個ずつ見て、あ、これ面白そうとかっていう。
すごい。今度から明けさせたいぐらいですよ。
やめなさいよ。
え？っていうぐらいなので、多分私は半分仕事だからやるけど、
うん、
一般の方ってえどっから見ていいのみたいなね、
うん、
そのこういい方向性になるんじゃないかなっていうのが、
うん、
そうだよね、うん、
ありがたいですよね。
僕なんかも Facebook で 1,2 年前まではこう面白いものピックアップできたんだけど、
うんうん、
もう何をピックアップしてどうせいいのか分かんなくてさ、
あ、
困ったことは困ったよね。
ですよね。ましてや、そちらからやると、うん、え、そこに何かこう、忖度が働いてましたみたいな。 部分も絶対生じてくると思うんですよ。他の業者さんからね、そうそうそう、紹介されなかったから、方からするとね。なんかこういう形で提出した人は、ちゃんと見せますよ、みたいなのがあると、嬉しいなって。
ああ、なるほどね。
提出すれば載せてもらえるっていうのがあればさ。
うん、そうですね、うん。うん。
あとね、ちょっとね、一個だけお願いがあるんですけど、
はいはい。
地図を連動させていただいて、こう、ポチってするとね、地図のところにピュッて行くような、ウェブのシステムが欲しいなって。
なるほどね。
そう。
アメリカとか海外の展示会やってるんだよね、もうね。
ああ、もうね、ウェブサイトだけでいいんですよ。
ああ。確かに。
お金かかるのよ。
ですよね。
うん。
なので、人海じゃないですけど、私はこう、番号を見て、チェックして、
そうそう、これもうここまで来ると番号わかんないよな。
そうなのよ。で、事前にダウンロードできるでしょ？
できますね。
でも、ちっちゃいのよ。う
ん、ああ
。フェアガイドね。
A3 ぐらいでね、大きく印刷できればいいんですけど、
そう、ちっちゃい。通常のうち A4 だからね。
うん、そうですよね。確かに。
そうなんですよ。だからね、うん、ちょっとこう、ウェブ上でね、来年あたり頑張っていただけないかなっていう。
それはまあ、井上さんが稼いでくれればなんとかなんじゃないですかね。
頑張ります。
よろしくお願いします。
はい。
はい。いやね、ちょっとすいません。私の要望まで言っちゃったんですけれども。
ありがとうございます。
ちょっと長くなってきてしまってっていうか、そろそろお時間も近づいてきたので、最後締めという形なんですけれども、今年、まあね、忙しくてそれどころじゃないよって思われるかもしれませんが、今年なんかどんなインターペットにしたいとか、あります？なんか今回のインターペットへの思いみたいな、まあ毎回一緒だよってなる。
いや、まあ今年主催者としてやっぱり来場者の安全面は確保っていうのは、まあ今日冒頭にも話が出たんだけど、
はい、
まあそういう空間作りをさせていただいたんですが、あとやっぱり毎年問題に上がっちゃうのはどうしてもマナーで、結構 Facebook にも書き込まれるんですよ、
はい、
マナーあるお客さんがいましたとかって、で、これはやっぱり主催者としても何とかしなきゃいけないことで、うんうん、本当に僕これ2011年立ち上げた時には、
はい、
まあ、本当に来場者がみんな楽しそうに笑顔でいてくれることがすごく嬉しかったんですよ、
うん、
で、まあこれだけの規模になるとなかなかそれも難しいんだけれども、うん、まあボランティア学生のスタッフもいっぱい入ってるし、はい、まあみんなでこうお互いに快適にやっぱり過ごしてもらえるように、まあ、来場者の方々にもやっぱりちょっと意識を高めていただきたいなっていうのが、僕の側からの、まあ、希望で、それでまあ本当にみんなが笑顔でインターペットを楽しんでいただきたいなっていうのが、まあ僕の考えですね。
あ、
ちょっとドキドキしてますけど、何が起こるかわかんないから。
ね、お迎えのホールまでですからね、
う
ん、通路挟んで。
そうそうそう。
私もドキドキしてます。
はい、
絶対スニーカーで行こうと思ってる。
あ、それはもう必須でしょ、う
ん。私たちもスニーカーです。
ね、ですよね。井上さん何かありますか？またこう、3年目？今年で。
今年で4年目になりました。
4回目のインターペット。
そうです。
何か変わりましたか？
なんかちょっと変わりました。
う
ん、
どう変わったんだよ。
いや、でもなんか、4回目なんですけども、規模が毎年、うん、増えてってるんですよ。
うん、
そう、だから毎年同じではなくて、で、新しいイベントなども増えたりしていて、
はい、
まあ、インターペットのファンの人っていっぱいいると思うんですけど、うん、ファンの人が、まあ、毎年来て、新しい発見とか、
はい、
さらにあるイベントになればいいなって思います。
もう、さらにさらにですね、どこまで行くんだろう、うん、インターペットって思ってしまうけれども。
まあね、ただ、これからオリンピック問題があるじゃない？ビッグサイトがほらプレスセンターで使えなくなる時期もあったり、スペースで影響するんで、まあ、来年に関する、その使用ホールというかいうのはもう会期中に発表できると思うんですけど、
はい。
まあ、いろいろとまた皆さんにご不便かけることも出てくると思うんですよ。
うんうん、
もうすでにご不便かけてるのが、まあ、駐車場が、ビッグサイト自体の駐車場が非常に少なくなってるってことで、うん。まあ、これに関しては送迎バスを、
ね、
これ
も今年もビーナスポート、ね、
やります。ただそれにしてもやっぱり来場者にフレンドリーではないのは事実なので、
はい、
まあ、これからまあ、また今年終わっ って、いろいろ課題を見つけて、来年に向けて、まあそういったところも中心に、まあどういう対策ができるのかというところが、一つ大きな課題だと思います。
わ、はい、かりました。ね、でも、これからさらに、ね、まあ規模がね、これからどんどんどんどん大きくするっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、もっとなんか濃くて深いものが、うんになっていくのかしらなんてこうねちょっといろいろ妄想してみたりとかするんですけど、
うん、
というわけでね本当にお忙しいさなかもう申し訳ないぐらいの日程なんですけれども、お話聞かせていただいてありがとうございます。ぜひ来年もお二人のお話ねもうちょっと次回は段取りよく早めにねお伺いできる
ようにこちらこそ本当すいませんでした。
いやとんでもないとんでもないちょっと大変だと思うんでお体お気をつけて頑張っていただければと思います。
はい、
ありがとうございます。
ぜひまた会場でご挨拶させてくださいませ。
楽しみにしてます。
はい、今回はインターペット事務局広報担当柏木克也さん、企画営業井上京子さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、なんかね、普段こんな話をしてるんだろうなっていうのが、ただ垣間見ることができる感じだったと思うんですけれども、本当に素敵なお二人なんですけれども、なかなかね聞けないような裏話だったりとか、腹を割ったようなすごくこうストレートなお話だったりとか、まあ、皆さんの熱意だったりとかそういった部分感じていただけたんじゃないかなと思います。多分ね今収録を16時ぐらいに私してるんですけれども、まとめのね会場バタバタじゃないかな。すっごい今ね井上さんとか焦ってらっしゃると思うんですよ。で今回ブログの方にですね添付させていただきます写真なんですけれども、会場もう出来たてほやほやの会場の写真を送ってくださったということで、こちらをブログの方一緒にねアップさせていただきます。どんな感じになってるのかねいつも楽しみなんですけど、私もね1回ぐらい前乗りしてなんかね見てみたいななんていうのは思うんですがね、なかなかそうもいかずという感じですけれど、最後ですね、インターペット概要をもう一度ご紹介させていただいて終わっていきたいなと思うんですけれども、インターペット、人とペットの豊かな暮らしフェア、3月の30日金曜日から4月の1日日曜日、3月の29日は一般のご入場はできません。ビジネスの来場のみ。東京ビッグサイト東の1、2、3、4ホール。朝10時から夕方の5時。17時まで開催。今年から入場料が改定になりまして1500円から2000円になりました。ただ一般割引事前登録というものをしていただいたりとか、チラシをお持ちの方500円割引となりますので1500円でご入場できると。主催がですね、一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ペット用品工業会、メッセフランクフルトジャパン株式会社、こちらの3社でですね開催となっています。そして同時開催としまして、30日金曜日から4月の1日日曜日朝8時半から夕方の5時、 FCI ジャパンインターナショナルドッグショー2018が開催されています。ドッグショーは犬のみ同伴か、インターペットの入場証を提示で割引料金にて入場が可能ですということです。本当ね、本編の方で柏木さんもおっしゃってましたけれども、駐車場本当混み合う状態になると思います。あの読書の方たちって本当朝早いの でワンちゃんいっぱい連れてこなきゃいけない参加者さんたちとかね、なので車の方が本当に多いんです。で朝ね4時とか5時ぐらいから会場入りされて準備されてたりとかするんで、なかなかねちょっと駐車場大変な状態になると思います。なのでぜひ近隣の駐車場、特にビーナスフォートさんの周辺に置いていただいて、無料の送迎バス10分おきぐらいに、ね、出てるっていうことなので、こちらご利用いただければと思います。あとちっちゃい子とかね、電車で行ける子は電車で、ただ公共交通機関使用の場合にはですね、どうぞワンちゃんとか猫ちゃん表に出さないようにお願いします。やはりね毎年見かけます、電車の中でワンちゃん顔出しちゃってたりとか、そういうことがないようにぜひお願いできればなと思います。あとワンちゃん連れ、猫ちゃん連れ、ペット連れの方、誓約書ダウンロードして前もってご記入いただくといいかなと思います。あとねこれビッグサイトの入り方 動物連れてだと入り口決まってきますので、ぜひこちらもお気をつけください。事故なく怪我なく楽しいインターペットお過ごしいただければと思います。というわけで雑ワニャンライフ255回目配信お届けいたしましたのは私明沢でございました。今週末会場でお会いしましょう。Thank you.